どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。
こんばんは、河本です。
おお、ちゃんとできたな。
できた、カメラもちゃんと見ようと思って
それぐらいで怒るな。
カメラもちゃんと見ようと。
やっとカメラ目線の状態からスタートすることができましたね。
そう、なぜならね、カウントダウンしてくれたからね
いつもしてたよ別に、1週間ぶりでございますけど、はい、今週の爆笑問題カーボーイでもね、言っていただいてましたけど、
はいはい、
爆笑問題カーボーイが20周年スペシャルということで、挨拶ちゃんとできた直後に腕をポリポリかくな。
なんか、かかこれ
汚ね、腕なんか蚊でもなんでもねえようなのに刺されたような
何これ
跡がね、できてますけど、まあ夏ですからね、そういうことあるんですけど虫もいるでしょうよ。
そうですね、
それはね、カーボーイの20周年の公開収録の後に、ブチダチの公開収録もね、やらせていただけるということで、
ね、すごい、
まあ我々としてはありがたいです。その天下の ねカーボーイの後にその場所でやらせていただけるだけでも本当にありがたいですし、カーボーイリスナーの方がね、どれくらい残ってくださるか分かんないですけど、
まあね、
その方々の前でできるというのも、我々にとっては嬉しい、
そうですよ、
限りですし、ちょっとそのブチラジ関連のニュースといいますか、
はいはい、
先日爆笑問題さんのとある特番の収録がありまして、まあ、我々前説に行かせていただいたんですけど、
はいはいはい、
まあ、まだちょっとね、あの情報とか出てないんであれですけど、そこに能町さん、能町みね子さんがいらしゲストで出てらっしゃって、
はいはい、あ、いらっしゃいましたね。
で、我々前説終わってこう合間に、はい、皆さん休憩とか行って一回スタジオから出るときに、
はいはい、
こう並んでお疲れ様ですとか挨拶
を
してたら、あの能町さんが僕のところにふわって来てくれて、はい、あのブチラジいつも聞いてますって。いや
マジで
いやそうなんですよ。まあ、能町さんラジオとか好きな方ではいらっしゃいますけど、まさかのソルジャーだったっていう。
マジで俺目も合わんかったで。
お前の方は、僕も注目してたけど、お前の方には目も合わせてなかったし、見てはなかったよ。いやだから能町さん的にも、あれこの人ウエストランドだっけなっていう、多分
ぐらいの、
分かんないですよそれ。
まあ俺なんかもうほとんどマネージャーさんですからね、
と間違えられたりするとこもあるし、
タレントさんと目合わないです
けど、めちゃくちゃ人がいますし、まあ僕はしかもちょっとチェックのザ芸人みたいな衣装です。
まあ、お前はね、
まあ、スーツだから分かんない
な。なんならマネージャーさんの方が派手だったりしますからね
というかありますからね、
あの顔がかっこよかったりしてね、
し別に
こうあの花があったりする
ん
です
けど、能町さんも一人ずつ言う必要は別にまあないです と、
いや大抵合わない。爆笑さんだって気づかん時あるんだっけお前か
いいんだよ別にお前の気づかれない話はいいんだよ能町さんが
すげえな、
聞いてくださってるっていう、その能町さんが聞いてくれてるということでお前のテンションが一気に上がって突然わけわかんない話をしたし、
変なスイッチ入っちゃ
った、変なスイッチ入ったな今見事に
やっちゃったよ、
すげえテンション上がって全然関係ない話急に
面白もない大して面白い
し、相当こすったような話、いやその能町さん
が、ね、お前がこすった話な、
僕が何度もなんでそうなんだよ、僕がエピソードトークとしてどっかで言った話をなんで新鮮に僕に言ってくるんだ
すごいな、
むしろ僕が組み立てた話なんだよそれは、
逆輸入、
自分から言うことではないしな、その
逆輸入、ね、
逆輸入じゃねえわ、もういいよ2回言わなくていいんだよいや能町さんこれを見て聞いてくださってるか分かんないですけど、
すごいな、
いや聞いてくださってるみたいなんで、これはもうねソルジャーとして我々はどんどん言ってきますし、
そうそうたる文化人が聞いてるじゃないですか石野卓球さんでしょ
そうですね、いろんなジャンルの方が聞いてますよこれは。
林修先生でしょ。
いや聞いてないよ林修先生は昔僕らのこと好きって言ってあの2012年ぐらいにウエストランド好きですって果敢にいろんなトーク番組で僕のモノマネして僕らの知名度がなさすぎて激滑りしてたんです
ご迷惑おかけ
して、ね、ご迷惑おかけして、いや能町さん聞いてくださってるみたいなんで、これはもうそのすごいことじゃないですか。言ってもね、あの隅っこでやってる我々のこのブチラジを
まだ言うか。
いや隅っこで、いや前田中さんも毎週言ってますからね、そういうことって。いや、やってるのをね、聞いてくださってるから、我々もちょっとこう自信を持ってね、やっていきたいじゃないですか。
自信につながりますね、
そう。ちょっとその時も、僕もテレビ局でね、能町さんに、ブチラジ聞いてますって言われた時も、ちょっと、あ、やめてくださいって思わず言っちゃって、そのなんか、恥ずかしいことのように、
反射的にね。
反射的に、ブチラジって僕らのこのね、ずっと続けたライフワークであり、チブでもあるというか、そのなんか、
そうですよ。
いまだに恥ずかしいじゃないですか、なんか。だけど、ちょっと誇っていきたいなと思ったら、その、能町さんが聞いてくださってると思
う。それはすごいね。
そう思って今日ここに来てね。
うん、
もう早々ですよ。もうびっくりした、そのなんでそんなことになんだと思いますけど、能町さんも聞いてくださってるカーボーイの後にもやらせてくれるというね、
いい調子じゃないですか。
いい調子の中、これを撮ってるカメラに蜘蛛の巣張ってたんだよそんなことある？
とう
蜘蛛の巣越しに僕らが映るとこだった、危なくなんかもうその天然のスノーみたいな感じで、そのなんか
加工された映像がね、
蜘蛛の巣張ってんだから。で聞いたら蜘蛛の巣の前にガモ止まってたらしいですからもう外じゃねえかよそんなの
そういう、そういうのバー来るの集まるんだ
ろうな。そんなの確かにね、うん、そんなとこでやってますけど、
蝶々が入ってきたとかな、そういうのは、
ああ蛍がとか、そういうのだったらなんか綺麗な感じありますけど、蜘蛛の巣とガで、
その外からは救急車の音
とか音が聞こえてくるようなねとこでやってますけど、これはありがたいし、なんとなくね、そのオールナイトニッポン R 我々やらせていただいてから、
うん、
ちょっとまだ情報を解禁してないんで言えないですけど、うん、いくつかちょっとテレビにも我々呼んでいただいて、出させていただいたりもして、
ああ俺も行ったんか、
まあ行ったやつとか行ってないやつが、まあ、まだ言えないんで、いろいろあってね、ちょっとこう調子もいいなという、
うん、
感じなんですけど、
うん、
なんでこういう時に限ってっていうちょっとした事件が起きまして、
うん、
その仕事がね、ありがたいことにこう立て続いてあったんで、
そうでしたね、ちょっとね、
テレビ朝日から、
うん、
次の仕事が日テレだっていう日があったんですよ、
うん、
それはまあ僕だけだったんですけど、
うん、
そういう移動があって、
うん、
で合間に3時間ぐらい空いてたんですよ、
うん、
3時間空いてて、でテレ朝から日テレですから、
うん、
まあ六本木付近から、
うん、
汐留とか、まあ、新橋付近なんですけど、うん、まあ東京の方だと分かる、東京の方しかね分かんないかもしれないですけど、
まあ近いもんですよ、
近いじゃないですか、うん、わざわざ家に帰るともうちょっと面倒くさいし、
うん、そうなんだよな、
もう暑いし、
暑い
で僕の状況的にちょっともう眠かったし寝てなくてね、うん、眠いし携帯の充電も少なくなってきたとなると、もう漫画喫茶が一番、
まあベストでしょうね、
ベストなんですよ、うんうん、で漫画喫茶行こうと思って、ただもう毎週行ってますけど、とにかくお金がないわけですから、うん、いや考えてよ、公園で過ごそうとか、
うん、
ただこの暑さでしょ、
無理無理、
もうそれはさすがにちょっとその、
いや体調
も崩すし、もうね、体調も崩すし、うん、もうなんならその命に関わるような灼熱ですから、
う
ん、
いや本当そう、やめた方がいい、
まあ、これは漫画喫茶に行こうと思って行って、うん、で本当に金ないから、
うん、
3時間パックのこう、うん、料金を見て、
うん、
あこれならギリ足りる、もうギリ足りるとかのレベルでしたから、
うん、
一応行って、
うん、
ただ時間で何時から何時まではこの料金ですよになってたから、うん、その時間過ぎたら変わると、
お
うおうもあるじゃないですか、そうすると怖いなと思って、うん、もう受付行って、3時間でって言って、えこれでちなみに、この料金ですよね、これよりこの時間過ぎますけどこっから増えないですよねとか、もう恥ずかしいけど、
うん、いやそれは聞かないけん、
もし生産の時に払えませんってなったらもうとんでもなくなりますから、うんうんうん、えこれって本当にお金かかんないですよね、大丈夫ですよね、結構新人のアルバイトみたいな人だったから、うん、あんまもし把握してなくてだったら困るから、
うん、
いやこれ以上は絶対かかんないですよって本当に念入りに聞いて、うんうん、
ポッキリですよねっつってね、
うん、まあまあそう、うん、
も
う
何円ポッキリですよね、まあ、
ポッキリですよねとは聞いてないです、その、うん、そんな言い方しないけどまあこれかかんないですよ何それボケたつもりなの、
ボケたつもりじゃない、そういう言い方するか、
いやそれちょっとおっさん
1000円ポッキリです、
おっさんのその飲み屋さんとかの言い方それ一番ダサいよ、お前その昔お前が女性のことをお姉ちゃんって呼んでた時以来の
いや言う言うよ、
いやいや言わないっすよ、
言うよ、その風俗とか
だからいいよ、ジェスチャーつけて言ったらもう終わりでよ、なんだよこれいやそれでまあ確認してしっかりね、じゃあ大丈夫ですみたいな感じだったから、ああじゃあお願いしますって言って、で一回そのこう買いなんかもらうじゃないですか、この部屋ですよみたいなのもらった時に、その受付の
伝
票みたいなのね、男の子がってこう僕二度見してすげえフリーズしてたんですよ、あこれもしかしてと思ったけど、
しくじったんじゃねえかと思った、
いやでそれもらってまあパーッと僕も行って、もう一回そのフロアが違ったんで、
うん、
でトイレがその受付のところにあったんで、そこに僕戻ってきて一回荷物とか置いてね、
うん、
で戻ってきた瞬間にその受付の男の子が、うん、すいません、ウエストランドの井口さんですよねみたいな、
あそっちか、
一番恥ずかしい時に限って気づくんだよ毎回いややべえと思って、いや多分僕が察するにですよ、
うん、
新人っぽかったし、この時期って上京してきた若者が大学1年生でやっとバイトを始めたりするタイミングでもあるし、
なるほどな、
まあ、上京してないにしてもこの時期からアルバイトする人って多いと思うんですよ、
うん、確かに確かに、
でおそらくその男の子は上京してお笑いがすごい好きだと思うんですよ、
うん、
上京してきて、
うん、
まあその新橋付近の漫画喫茶でバイトして、うん、いつかなんか芸能人来んじゃねえかとか思ってる、
う
ん
う
ん
う
ん、
もう来たみたいな、
でしかもお笑い好きだから僕に気づいてくれて、うん、そんなの僕ぐらいだったらいくらでもいるんですけど、うん、えっていう、
うん、
絵に描いたような二度目でもう接客無視してフリーズしてましたからその子はね、
あ そ, う
それぐらいえっっていうなんか
嬉しいね、
やっと見れた芸能人がめちゃくちゃ金にケチくせえそのプランすげえ効いてきやがって、 いやそういう時こそ気づいてほしくないんですけど、
うん、
しかも最初はこう下向いていろいろ作業してるから気づいてなさそう
だから、そうかそうかそうか、
最初から聞いたらちょっとこっちも一応格好つけるじゃないけど、うん、堂々とできましたけど、
ね、ベーンと行くけどね、
まあその時はもう聞いてあげるはっってなってたんで、
うわー嬉しい恥ずかしいじゃない
嬉しい恥ずかしい出せえな
言葉選びがみなだせえ
言葉選びだせえな、
やっぱ普段腕磨いてねえけん、
こういうことになる。磨けよ
腕を20年ぐらい腕磨いてねえけん。
90年代の言葉なんですよ
人として腕磨いてないけん、や
っぱ磨けよ、もうちょっと人と喋れよお前は。もうちょっと
出せんだよな言葉。
なんでまあまあもしかしたらこれも見てくれてるかもしれないし
ね、
まあ気づいてくれたのはありがたいんですけど、
いい、
ね、毎回そういうなんか前も言ったけど、
うん、
お箸をこぼしちゃった時に気づかれたりとか、喧嘩をやじ馬で見てる時に気づかれたりとか、なんかね、いいこともしてるんですよ。その席譲ったりとかの時に気づかれたいなとか思うじゃないですか、
まあね、
なんとなくね、変な話ですけど、
うん、てしてやっぱそういう時にね、
誰も全然何にも気づかないです、
うん、
だいたいそのヘマした時に気づかれるっていうのありますからね。まあただ能町さんも聞いてくれてるわけですから、
すごいよそれは。ほんまに
俺はもう誇っていこう今後ね、うん、いくら蜘蛛の巣が張ってようが蛾が止まってようがね。
そうですね、縁起物ですよ逆に
そんなのはないだろ、聞いたことないですよヤモリ的なもんならまだわかるけど、
うん、ヤモリ的なもんでな。
いや聞いたことないよ、ガトクモの巣がいいみたいなこと、
うん、僕らにとってはもう縁起物。
まあそうですね、うん、大体そういうものをどんどん集結したような部屋ではありますからね。
そうそうそうそう、
わけわかんないですよ。その窓際に VHS も立てかけてあるし
呪いのビデオな
呪いのビデオっぽい、
ザ呪いのビデオみたいなのが立てかけてある
ありますからね。まあいろんな人が聞いてくれてる中、また、来週はね、
はい、
カウボーイ終わりの公開で我々もやらせていただきますんで。
そうですね、
まあ、その模様は、普通のブチラジの配信でやりますんでね。
もちろん
来れない方も楽しみにしておいてください。
はい、
それではそろそろ行きましょう。ウエストランドのブチラ ジ、 ブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。ブチラジ公開収録案、8月4日に行われるブチラジ公開収録、こちらロフトさんでやる方ですね。
はい、
の最新情報をお伝えします。
8月4日
そうですね、
はい、
ずっと募集したり我々も言ったりしてました、
うん、
オリジナルメニューと、
はい、
グッズが決定しましたんで、
お
そちらを今日は紹介していきたいと思います。
すごいじゃないですか。
今回そのオリジナルメニューなんですけど、もう我々の考えの限界が来て、
うん、
ほぼ全部皆さんに送ってきてもらったものを採用しておりますんでね。
すごいですね。
もう考えるということをやめたんですその次
いや、みんなで作ろうというかね、お前らが作れになったわけ
です前回終わった時、次回以降は僕らが頑張るって言ったのにもかかわらず、もうみんな1年で忘れて、全部、しかもいいのが来てるからね。
そうなんの、優秀ですよやっぱり。
そうそう、我々の考えじゃ到底及ばないようなことをみんなが送ってきてくれるからこそ、うん、
本当にだからブチラジリスナーにはものすごく感謝してますけどね、
うん、
やっぱり僕らはやっぱカーボーイのリスナーの味方ですからね。
どういうことだよ
我々は。
どういうことなんだよ、
ええ、
どういうことなんだよ
それはもう媒体が大きいから
違う違う違う何で質問に答えてくれないんだよ意味が全然わかんないから。
もうな、会話もできるようになってし
まったから、まあわかんない、これはまだ情報ね、これも解禁してないのかもしれないですけど、今日この前に珍しくあんた一人で仕事なんかあったんでしょ。
生まれて初めてじゃないですか。
生まれてというか、その
一人で仕事した。
生まれてからすぐ芸人なわけじゃないかなんかそのせいでか分かんないですよ、何があったのか知らないけど、なんか変だよもう相当
熱中症みたいにな
って、外でなんかやったって
こと
です
かね。外外外
だから虫にも刺されてるし、
虫に行かれと
る、意味不明なことをずっと言ってますからちょっと静かにしておいてください
ごめんな、なんか変なことになって
るなんか刺されたとこからを中心に半径3センチぐらいが赤くなってきてますけど、
やばいなこれ。
いきますよ。
はい、
オリジナルメニューなんですけど、ロフトさんで出していただける飲食のメニューですね。
はい、
まず一つ目が井口の炊き出しまあここでもね話しましたし、
炊き出し話はね、
オールナイトニッポンでも言いましたからね、やっぱ炊き出しに関するこれをメニューした方がいいんじゃないかっていうのは結構来てて、日中の四天王凪と、
はい、
アンチ、
はい、
お米炊けたよ、
はい、
天狗のお前は左曲がり
お
米炊けたよはちょっと気になりますけど、
そうですね、
なんでこういう人たちが送ってきてくれたんで、これは採用ということで、
発泡スチロール、
発泡スチロールの器でなんか提供する、まあ、
あラジオネームじゃねえか
ラジオネームじゃねえし、僕が読むの覗き込んでくんなお前も打ってほしいからまあ炊き出し風の、まあ、当然美味しい料理になってますから、
美味しいは美味しいですよ、それ
作ってくれますんで、はい、井口の炊き出しね。そして二品目、太しのキャンプ飯、
お
こちらは、日中の四天王凪とが送ってきてくれたんですけど、ホットドッグかなんかマフィンのようなものにウインナーやベーコン、卵焼きを挟んだものを予定しております、うん、
あ
ちょっと当日までその食材が揃うかとかでね、うん、変更あるかもしれません。
ビールに合いますからね。
いいですね、
これサンドイッチってね、ビールに合うんですよ。
これはじゃあ本当にね、キャンプとかでだっていいですよ。
合うんですよ
合うんでしょ、
うん、
ホットサンドとか食べるんでしょ、
う
ん、
そうそう、ホットサンド合うね。
なんで、うん、ぜひ注文してお酒飲む方はじゃあおすすめです、ね、
そうそうそうそうそうそう、
いきますよ。なんかその ツートーンぐらいお前のテンションがいつもより高い
んで、ギアが入っとんな、なんか
毎回それで入れてくるか、うん、もういつもにしてもらうか、そのどっちかにしてくれ
気持ち悪いもん、自分でも。
いや、じゃあちょっと静かにしといてくださいこんなん言うのもなんですけどラジオ形式のね、番組で静かにしといてくれっていうのもなんですけど、そして次が飲み物ですね。
はい、
井口のこぼしたココア、これも話しましたからね、海流が送ってきてくれ
たやつなんですけど、
前回は井口の理想のカフェオレ、
うん、
で前回が井口の理想のカフェラテ、
うん、
ちょうど本当偶然なんですけど、
ちょうどいいですね。
ちょうど今回はね ABC のお笑いの大会のバスの中でココアこぼしちゃったっていう、本当に偶然なんですけど、ちょっとその第3弾として、
あーすげ
え、まあアイスココア夏なんでね、
はい、
ちょっとそれを用意したいと思います。
で井口が濃さとかをちょっと指示するみたいなことですか。
ただ僕飲んだことないですから、そのこぼしてるから一滴も飲んでないんで分かんないんです、その時こぼしたココア、まあでもその時こうだっただろうっていうのをね再現したいと思います。そしてもう一つがイグリンの壁これに関しては、誰からも送ってこられてないですけど、なんかこのトークでお前が突然、なんか番組終了直前に言い出したやつですね、うん、
パッと思い出してね、
にゃーってパッと思い出してにゃーってなんだよ何ができるんだよもう、ベルリンの壁のパロディってことでしょ。
そうそう、ただなんか社会の先生が昔ベルリンの壁のかけらを持っとったんだよな。
ああまあそういうのあるけど、う
ん、で俺がそれ思い出した、あれ放送にちょっと入らんかった、放送じゃないけどこの動画に入らんかった、うんうんうん、あの嘘つけでずっと酔ったの俺が、その種信先生に、
社会の先生、種信先生に、種信
先生っていう先生おってな、
中学校の時ね、
うんはい、嘘だろ絶対嘘だろ、
ベルリンの壁の偽物だろって言ったってことです
か。いやいやそんなもんあるわけねえだろって言った、うん、俺がずっと
石自体が、
うん、うん、そのなんかすごい昔のもんのイメージだった俺バカだった、
ああ学がなさすぎてベルリンの壁崩壊はもっと歴史の古い
もっと深い歴史のやつだと思ったけどお前嘘つけバカって言うて、ちょっとブチ切れられて、めちゃくちゃ温厚な先生なんですよ。
優しい先生でしたよ、
お前何上がるんだって言われたっていうだけ。
いやいやいいよそれ改めて言わなくてもそれを急に思い出して、うん、イグリンの壁がいいんじゃないっていう、
そうそうそう、
だってこの1年間でベルリンの壁の話なんか一回も出てきてないんだから。
出てないよ。
ただまあイグリンの壁せっかくなんでね、やりますんで、なんかまあ俺は二分割したウエハースをアイスに差し込み、フレークなどを粉々に散りばめてイグリンの壁が崩壊した様子を再現したデザート。もうイグリンの壁なんかねえし、そのベルリンの壁わかるけどイグリンの壁も崩壊はしてるんだよ、その何かわかんないですけど
崩壊してるんですね、
それとザ・ドクスリー、まあ、これはね公開収録恒例の揚げ物3種にマヨネーズを添えた、体には毒だけどめちゃくちゃ美味しい一品、あ、まあ、つまみにはいいですからね。
映画みたいですね。
そしてもう一つ映画みたいか安いだとやっぱ語彙力のなさというかもう二度と何かを何かに例えんなお前は
例えが全部浅いんだよな、
浅いな、そして飲み物ですね、
はい、
ビールザキヤマ、これ翔ちゃんかっこいいイケメンが送ってきてくれた、まあ、ビル山崎くんがこれをね構成手伝ってくれて、ルービーザキヤマってよくカーボーイで太田さんとかが言ってるのをもじって、うん、ビールザキヤマっていう、これは紹介のところにビールって書いてますからビールザキヤマっていうビール、あとこれも翔ちゃんかっこイケメンが送ってきてくれたやつで、
はい、
ルービー山崎っていうウイスキーハイボールがありますんで、
まあ、2つ合わせたらいいですね。
なので、もう一回いきますよ、
はい、
井口の炊き出し、
はい、
太のキャンプ飯、
はい、
井口のこぼしたココア、
はい、
イグリンの壁、
はい、
ザ・ドクスリー、
はい、
ビールザキヤマルービー山崎最後の2つは普通の飲み物ですけど、
そうですね、
ただこれはレシートに印字されますんで、
ぜひ、ね、あ、そっかそっか、
そしてグッズも決定しました、
はい、
一つ目が、ブチラジアクリルキーホルダ ー,
お
ー、これはもう小宮山さんがね、
そうですね、
デザインしてくださってるんで可愛いデザインになってると思います、
それはもう間違いない、もう
我々は本当にノータッチです、ノータッチ、タイムラインというかグループラインにこういうのでいいですかって言うけど、いいですねしか僕らに言わない、
そうそういいもんだって、
本当にいいやつになってると思いますんでね、うん、こちら600円、
はい、
そして二つ目がブチラジ栓抜き缶バッジ、
栓
お今初めて聞いたような感じですけど、栓抜き型になった缶バッジがあるらしい、
そんなのある、
これも良さそうですね、
いいですね、
これが700円、
はい、
そして3つ目がブチラジハンコ、これに関してはまだ価格が未定なのでおそらくできても何でもない出来上がってもない、おそらくやります、
あ
ブチラジハンコ、
よかった、
そして4つ目が河本による本野蛮な大人ああ毎回やってますもんね、前々回が何でしたっけ、
ハト、ハトじゃないか最初か、 遊びの話じゃん。
遊びの話と、はい、ハトの第3弾が、はい、野蛮な大人。
野蛮な大人、
これなんとなく考えていただいてね、
わかると思いますけど、
こちら200円、
はい、
そして今回は、
はい、
ビル山崎漫画本底辺こちらが200円。これ何なんだろう本当に。ちょっと待って、みんな何言ってんのこれ。さっきから僕ら全部
な。
これだってカーボーイで今後ね、来週やるということで、多分カーボーイリスナーの方が今週だけ聞いてみようっていう人もいるかもしれない。
ああ、かもしんないですね。
意味がさっぱりわかんないよ。炊き出しだのイグリンの壁だの、なんだよそのビル底辺。まあビル君がなんか漫画を描いたと。
あ
と、そして最後が、
はい、
ブチラジモバイルバッテリー三八商店ポーリンズ。もう、ね、意味が全然わかんないなってこれ。何も入ってこないですけど、新しいデザインのモバイルバッテリー。
おー、これいいじゃないですか。
こちらが据え置きの2980円になっております。安い。
ヘドが出るぐらい安いですね。
この並びで言ったらめちゃくちゃ高いよ。なんでまあ集めてるという方がもしいればね、モバイルバッテリーも買ってくださいね。
いいですよ、これは。
詳しいラインナップはまたホームページとかに載せますんで、
はい、
来られる方ぜひ買ってください。よろしくお願いします。
お願いします、
以上ブチラジ公開収録案でした。続いては罵り先生。罵り先生こと僕が皆さんの失敗を即興で罵ることでその失敗をチャラにしてあげようというコーナーです。いきましょう。
ブチラジネーム生粋のエゾッコ、
はい、
ウエストランタンのお二人こんにちは。ワンバンコ
なんだよ、いろいろ入れてくんな。ウエストランドだよ、なんでこいつ。
僕は先日
ウエストランタンってなんだよマジで。どういう買い方だよ。ウエストランドで。
僕は先日仕事を辞めてしまいました。
何なんだよ、どういう始まり方なんだよ。仕事辞めたやつがのんきに送ってくんな。仕事始めてから送ってこいよ。なんでこいつ。
正社員で真っ当な生活をしながらソルジャーどもを下に見て優越に浸っていたのに、
う
ん、いつの間にかソルジャーどもと同じ土俵に立っていると。
いや口悪いなお前。同じ土俵に自ら来たんだろそんなの。頑張れよ。
こんな状況じゃブチラジを聞いても楽しめません。
いや、どういう楽しみ方してたんだよ。下のやつを見て楽しむスタンス取ってるからそんなことなんだよ。なんなんで上見ろもうちょっと。
上司と喧嘩してその場の勢いで辞めてしまったため。
ダセーな。辞め方ダセーなお前。何歳だよ、いまだにそんなやついんの。上司と喧嘩してその勢いで辞めるやつ、バイトのやつじゃん。最初のバイトのやつじゃん。だから今の時期7月ぐらいからバイト始めて10月ぐらいですぐ壁にぶち当たって辞めるバイトのやつじゃん。元不良とかのやつじゃん、ダセ。それか不良でもなかったけど大学ぐらいからちょっと不良の感じにしようとして店長にちょっと言われたら俺は誰にも従わねえみたいなスタンスで辞めるタイプのクズじゃん。こいつダセえな。
車のローンは月々請求が来るし。
そんなんだったら辞めんねん、後先考えろよ。
以上の2つの理由で就活をする気も起きません。
なんで、どういうことだよ。どの2つだよ。上司と喧嘩してその場の勢いで辞めてしまったため。
いやじゃ
あなんだよ
これ。1つっていうボケです
よ。なんで分かりづれえな、なんなんだよ、どういうことだよ。なんかおめえどうせ理由いっぱいあるだろうか、それにして。なんだこいつ。
どうか井口様、アントニオ猪木張りのカツを僕の頬に注入してください。よろしくお願いします。
だから違うんだよお前ら、そのやめたこととかを僕に注入して頑張ろうみたいなやつ多いけど、そういうコーナーじゃねえから。その仕事はまずやれよ。その人間のもっと根底にある部分を言ってやるのは分かるけど、うん、仕事しないことこっちのせいにしてくんなよ。すぐ仕事やめたことをブチジャジのせいにするけど。
するね。
それをやめてくれ、仕事はしろよ。そういえばなんだ、どうなったんだよ大阪のラジオ局に就職したやつ。何の音沙汰もねえじゃねえかよ。早く引っ張り上げろよ、
ね、
お前らがもっと働いてブチラジを引っ張り上げろよ。頑張れよお前らもうちょっと。弱えな。もっとそういうの言いたいんだよ。能町さんが聞いたってすぐつぶやいたんだから、こっちはそういうのどんどんあやかっていきたいんだから。有名人ももっと聞け。あやかりたいから。そしてお前らも頑張って有名になれ、社会で名を上げろ、なんか特集されろ、そのできる企業人みたいなコーナーとかで。
ああいいですね。
それでブチラジのことどんどん言え、
うん、プレジデントとかに書かれて
プレジデントとかに書かれ
てブチラジ紹介してくれ、
紹介してくれブチラジを、うん、行こう。
ブチラジネームアンチ、
うん、
井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、こんばんみ。
もういいよ、挨拶でボケてくんのってほしいな。
私はどうしても
ちゃんと挨拶できねえような人間がまともなわけないんだよ。挨拶はしっかりしろ。
私はどうしても時間が守れません。朝寝坊は朝飯前ですし、仕事の種類も朝寝坊は朝飯前ですし。
違う意味が全然違う、言葉の意味が。朝寝坊が朝飯前だってどういう、まあそうだろうけど、朝寝坊だから朝飯前だろうけど、聞いたことねえよその言い回し。その言い回しが聞いたことないから入ってこねえよ。なんでこいつ。
仕事の書類も提出期限が延びることを見越して制作しています。
なんでだよ、なんでそんなことするんだよ。
自分が幹事になっている職場の飲み会も自分だけ遅刻してしまいます。
何がしてんだよ、全部時間守んねえじゃねえか。それもこれも朝寝坊が朝飯前っていうところの段階だろ。何なんで朝寝坊が朝飯前って。そりゃそうだろ。
この間久しぶりに時間通りに行ったら遅刻しないなんて珍しい、雪が降るんじゃないかと上司に褒められました。
褒められてねえわ、皮肉だよ。気づけよそれに。皮肉言われてんだよ。
どうにかしたいと思うのですが、うん、早く着いて待っている時間がもったいないと思ってしまいます。
絶対こいつももうクビになるよ。こいつもクビになるじゃん。もう本当に全員無職になるぞまた。何なんだよ。
井口様、どうかこんな私を乗らせてクビになる前に時間を守れる社会人にしてください。
もうクビになるよ絶対に。クビのクビになったやつか、仕事してねえやつか、クビになる直前のやつか、聞いてねえじゃねえか。何なんだこの放送は。すごいですね。もうクソばっかりだよ。頑張ってくれよお前らは。行こう、もう一個、
もう一個行きますか、うん、ブチラジネーム、パン嫌いなパン屋。
だからもうろくでもねえんだよ。なんでそんなことになったんだよ。嫌いからスタートしたのか、パン屋で働きすぎて嫌いになったのかによるけど。
あ、確かにね、
うん、好きなものを仕事にするって難しいことだぞ。俺だってこっちもあるんだからな、お笑い嫌いになることもあるよ。
すごい説得力。
そういうことなんだ。でも頑張っていくしかないんだよ、自分で選んだ道なんだから。頑張るよ。そうだろ、好きなことを仕事にするって難しいことなんだから。
そうですね、
はい、それを分かってやってんだろ、こっちも。
井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、おはこんばんちは。
誰一人まともに挨拶しねえじゃねえかよ。なんで普通に言う。別にいいよ、その何時に撮ってるか、これを何時に見るかみんな知らないから時間難しいだろうけど、おはようでもこんばんはでもこんにちはでもいいから、何でもいいからちゃんと挨拶しろよ。そんなやつがパン屋できるわけねえだろ、なめんなパン屋。
私はサラリーマンでお金もぼちぼちあって炊き出しなんて縁がないので、上の部類のソルジャーです。
パン屋でもねえのかよこいつ。パン屋でもねえのかよ。何なんだよこいつよ、腹立つな。
でも仕事が楽すぎて毎日営業車で5時間ぐらい昼寝しています。全然やる気が起きません。
違うよ、もうパン屋と思ってたからなんか勇気になんねえよ。全然違うじゃん。普通のダメサラリーマンじゃん。
井口さん、どうかこの私を乗らせてください。
パン屋で働けるじゃんお前。何なんだよ。
5時間も寝よう。
ほとんどその1日の睡眠時間がもうここで取れてるから、結局深夜こいつだからなんかラジオ聞いたりして過ごしてんだろ。
だろうな。
やれ、働いてくれ頼むから。改めて言うけど、お前ら言っとくけど、その全部買えよグッズとか。なんか金あんだろうな。金あるかお前ら。貯めてんだろうなちゃんと。だって公開収録やるなんてだいぶ前に言ってんだから、ちゃんと積み立ててるだろうな。
そうですね、
全部買えよ。アクリルキーホルダーも、線抜き缶バッジも、ブチラジハンコも。ブチラジハンコ価格未定だからめちゃくちゃ割高にしてやろう。買えよ全部。バッテリー、モバイルバッテリーも。
モバイルバッテリーは特にね。
モバイルバッテリー特に買えよ、モバイルなんて。仕事はしてくださいね。以上、ののしり先生のコーナーでした。さあ、エンディングです。ブチラジは YouTube とポッドキャストで配信しています。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームに入力してください。ステッカー、 T シャツを希望する方は住所、氏名を忘れずに書いてください。お願いします。そしてですね、
はい、
オープニングでも言いましたけど、
来
週は、爆笑問題カウボーイの公開収録があって、
はい、
その後の時間にブチラジの公開収録をやりまして、
はい、
その模様が、ブチラジの方でも YouTube とポッドキャストで配信は
いつも通り
ですけど、
はい、
ちょっとそのメールをですね、
はい、
もしカーボーイリスナーの方でブチラジ普段聞いてないという方で、
うん、
たまたま今回だけ聞いてるよっていう方いれば、
うん、
ブチラジのコーナーにもいろいろコーナーいろいろありますんで、それにも送ってきてほしいですね。
もうぜひお力添えをね。
あとはなんでブチラジを聞かないのかとか、
うん、
聞いてみてどう思ったとかも送ってほしいですし、
うん、まあ、どう思ってるかとか、
ね、僕らのウエストランドに対してでもいいですしね、うん、あとこれを普段から聞いてる人たちは新たなカウボーイリスナーの人たちに対して、
うん、
ブチラジはこういう番組ですよ、まあ、番組かどうか知らないけど、
うん、
こういう放送ですよというのをなんかアピールとかね、プレゼンしてもらうようなのも送ってきてほしいですね。
いいじゃないですか。
で、このままどんどんそのちょっとカウボーイを聞いてる方々も取り込んでいってね、
雪だるま式にね、
雪だるま式と言えるか分かんないですけど、うん、まあ、どんどんそれでね、いろんな放送にどんどんこう乗っかかって
ね、
まあ、ラジオ好きな方はいろんな放送聞いてるでしょうから、
うん、
その輪を広げてほしい。
どっかでつぶやいてくれたいのにな。
いや、そのいくらなんでもだろう。
まあ、いくらなんでもか。
もう僕がつぶやいたんだから、すぐ、
うん、
すぐつぶやいたんだから、帰る前につぶやいてんだから、もう能町さんに言われた直後につぶやいてんだから。なんで今後もね、能町さんも聞いていただけるように
ね、 ねえ、嬉しいわ。
我々も頑張っていきますし、ちょっとね、収録したものとか今日ね、仕事したこととかもおいおい、発表していけると思いますんで ね、
時期が来
ればね、そちらもお楽しみにしておいてください。大丈夫ですかね、ウエストランドのブチラジ。ちょうどチャイムが鳴りましたので、
はい、6時です。
6時になりましたんで、
はい、
それはこっちの状況なんですけど。ウエストランドのブチラジ、今週はここまで。また来週、さようなら。
ありがとうございました。